皆さんこんばんは。あ、ちょっと疲れてますね遅い時間までにもかかわらずこのセッション来ていただいてどうもありがとうございます。今回なんですけども、皆さんが50分でボット開発者になれるセッションですね。こちらを日本マイクロソフトの太田とナビタイムジャパンから田辺様ですね、この2名でお送りさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、我々の役割分担なんですけれども、私は B2B のシナリオのボットの解説をして、あとボットフレームワーク、そして Office 365の連携部分ですね、このあたりをお話しさせていただきます。で、田辺さんの場合は B2C のシナリオですね、あとは Azure との連携部分というところをお話しさせていただきますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。セッションのゴールですね、これぜひ皆さんと共有させてください。で、今回のセッションのゴールなんですけども、まず一番最初にですね、ボット開発の重要性が説明できるようになることですね。いかに始めたいと言ってもですね、上長であったりとか同僚を説得しないと始められないので、そのための情報を皆様に共有して説明できるようになっていただくっていうのがまず大切なポイントかなと思ってます。次に2番目ですね、我々が実際に培ってきたアーキテクチャや開発手法っていうところを皆さんに共有させていただいて、皆さんが今日から開発が始めるようになるっていうところが2つ目のポイント。3つ目は Azure とか Office 365って具体的にどうやってボットと連携させるんだろうとかですね、そういったところをお話しして、最後に最新情報をいくつかお話しさせていただきたいと思います。で、我々が重視しているポイントは2と3ですね。結局一緒に開発とかをさせていただいた中で学んできたノウハウだったり重要なポイントに絞ってお話をさせていただきますので、ぜひ皆さんもですね、そのノウハウをもとに開発を進めてみてください。では早速いきましょう。なぜ今ボットなのかっていうところですね。で、ただなんで今ボットが重要かっていう話を始める前に、皆さんの周りの方たちはボットっていうことを分かってないかもしれないんですね。そんな時はどういうふうに説明するのかっていうと、ボットっていうのはですね、メッセージによる対話で利用できるサービスですと。ふむふむ、分かった、それはどういうことだっていうふうに言われるかもしれないんですけども、例えば最近ナビタイムさんのアプリ、メッセージで話ができるんですけど、浜松町から品川への終電を教えてっていうふうに言ったら、こんな感じですっていうふうに教えてくれると、こういうのがボットですね。で、ボットが、じゃあ注目される背景って何だろうっていうところも重要かと思いますが、皆さんいろんなアプリ作ってきたと思います。デスクトップのアプリケーションだったり、ウェブ、そしてですね、スマートフォンを作られたりだとか、あとはこれから作っていくようなコンバセーショナル UI ですね、いわゆるボットっていうところが今日のセッションの注目のポイントなんですけれども、実際に皆さんですね、スマートフォンのアプリケーションって、大体作ってると思いますと。で、作ってるんですけども、ダウンロードされるんだろうか、利用されるんだろうかっていうところ、やっぱ皆さん疑問なんですよね。で、そんな中でこういうデータが出てます。人々が費やす時間の 84% がですね、なんかわずか5つのアプリで消費されてると、だいぶショックですよね、頑張って作ったのに。で、何かっていうとメッセージのアプリなんですね。皆さんスマートフォン使うとき、LINE であったりだとかメッセンジャー、そういったもので友達だったり家族恋人と連絡することあると思いますが、そういったものにユーザーは時間を割いていますと。で、そういったメッセージのアプリってすごいやり取りも迅速ですし、どこからでも簡単にアクセスできると。スマートフォンでもデスクトップでもアクセスできますし、喋りかけるように自然に利用できるんですね。で、それをアプリケーションでも同じようなことができないかっていう感じなんですけども、それがいわゆるボットで、メッセージアプリ上、LINE だとか Facebook だとか Skype 上でボットでやり取りを全部済ませてしまう。例えば予約であったりだとか乗り換え案内だとか、そういったものを全てボット上でやっていこうっていうのが現在ユーザーから要望されているものですと。で、じゃあ実際にですね、その体験っていうのを皆さんに共有していきたいと思いますので、早速ですね、デモに移らせていただきたいと思います。で、2つデモがあるんですけども、1つ目のデモあれですよね、田辺さん一緒に作った、
そうですね、はい、去年のハックフェストというマイクロソフトのエヴァンジェリストさんと一緒に開発をしたというものですよね、
はい、
今回それがこちらの写真の方になるわけなんですけども、このようにミーティングルームを一つ借り切ってですね、マイクロソフトさんのさまざまなエヴァンジェリストの方々とですね、アーキテクチャの設計でありますとか、ボットの会話の設計でありますとか、そちらを約どうでしょう、2日間ですね、2日間、話し合って決めてですね、大体そちら の2日間の間で、ほぼシステムのアーキテクチャが固まって、ネイティブアプリとのアプリケーションと、チャットボットという形で、実際の動くものまで作ることができたという形になっています。
はい、
では早速そちらの、 あのデモの方、はい、させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
で我々の、こちら弊社の方の鎌倉ナビタイムトラベルボットのアプリケーションなんですけども、まあ、スポット情報とかですね、観光に特化した、スポット情報などをですね、まあ、チャットボットのインターフェースですね、検索してくれるというアプリケーションになっています。こちらのデモなんですけど、まずアプリの方を立ち上げるとですね、まあ、このような形で、スポット情報などの記事情報ですね、こちらの方がまあ閲覧できるわけなんですけども、チャット UI がこちらの方になっています。例えば、鎌倉といいますと、まあ、有名なところでいうと鶴岡八幡宮という、名所があるので、まあ、そちらの方をちょっと、ボットに対して、検索してもらいましょう。でまあそちらのところですが、鶴岡八幡宮って、どこだっけという形でですね、非常に、自然的な会話で、まあ、話しかけてみましょう。まあ、結果としても、このように自然文を、入力してもですね、まあ、きちっとボットがですね、鶴岡八幡宮ということを理解してですね、スポット情報を返していただけると。では実際に、まあ、鶴岡八幡宮に行ってみたいという形になりますので、鶴岡八幡宮に行きたいと、今度は、文章を少し変えて問いかけてみましょう。そうするとですね、アプリケーションがぐるぐると回って、今度は行きたいということなので、まあ、現在地から、まあ、鶴岡八幡宮への、ナビゲーションの画面に遷移すると、
いいですね、
少しロジックが変わるわけですね。まあ、このように関して、自然文でいろいろな、ボットの動作振る舞いを変えていくということができるようになります。ではさらにですね、実際に鎌倉に着いた場合ですね、もう少し、食べ物系のスポットをちょっと検索してみましょう。はい、例えば鎌倉駅の、私はですねちょっとカレーが好きなんでカレー屋をちょっと検索してみましょうか。このように鎌倉駅の近くのカレー屋ということで検索してみると、ボットはですね鎌倉駅の近くのカレーを探しですねと、このように文章を解析して、きちんとですね、まあ、画像の通りカレー屋をどうもヒットしてくれているようです。じゃあ実際に本当に鎌倉駅に近いのかというところを見てみますと、まあ、紹介文のところで、まあ、鎌倉駅から約徒歩6分という形になって、まあ、検索が正しく行われていることになっています。ただまあ旅行に行った時ですね、まあ実際にこのカレー屋さんに行きたいとなった時ですね、やっぱりどうしてもそのいろんな店を見てるとですね、まあ、似たような店があって実際にどこに店があるのかって分からなくなる時がありませんか。
なります。
そうですね、そういった場合ですね、店の前に立ってですね、例えばこのようなですね画像を送ってあげると、先ほどのカレー屋さんの前でですね画像を撮ってあげて、こちらのカレー屋実際にその目的としたカレー屋なのかどうかというところを、すいません、探してもらいましょう。送信と、そうするとボットは写真と似たスポットを検索しますというふうに出てきます。
へー、キーノートで実装してたやつですね。
そうですね、画像認識の、機能となります。このように先ほど、当たったキャラウェイというカレー屋さんなんですけども、はい、こちらを、画像認識して、しかもキャラウェイのおすすめはカレーですというところまでこのボットは理解して返してあげるという形になっております。
はい、
であとこちらの方はですね、言語切り替えというのもできるようになってまして、まあ、こちらの方もハックフェストで、まあ、開発した2日間で言語切り替えの方の、設計もしてありますので、まあ、こちらの方の言語切り替えもですね簡単に行えたという形になっていますね。以上がデモとなります。
はい、どうもありがとうございます。ではですね、実際、まあ、B2C のアプリケーションの中でどうやって、まあ、旅行していくのかっていう自然文でですね、そういったところが分かってきたかと思うんですけれども、じゃあまあ一方で B2B のアプリケーションだったらどういうことができるのかっていうところを私の方からデモさせていただきたいと思います。よいしょ。ちょっとですね、今あのマイクロソフトチームズっていうですね、あのアプリケーションの方に切り替えさせていただきますね。はい、チームズはチャットベースのアプリなんですけど、ここでですねボットに対して話しかけたりすることができます。で皆さんですね、ミーティングの調整ってめんどくさくないですか。僕めっちゃ嫌いなんですね。でそれをボットにさせようと思って作ったのがこのセクレタリーボットなんですね。で Office 365の API を使って自分がよくやり取りする人の一覧っていうのを取ってきてくれます。結構365って賢いんですよ。でクリックしてあげると、まあ、あなたはこの人とやりたいんだなと、で何分ぐらいのミーティングしたいんですかって言われるんで、じゃあ30分ぐらいでお願いするわというふうに、30分というふうに教えてあげると、分かったと、じゃあ どういうふうなあのタイトルですかというのにテストボットというふうに入れたんですけども、そうするとですね、365のデータを使ってお互いの空き時間をあのうまく掛け合わせて見つけてくれるんですね。じゃあ9時半から10時にミーティングしようと、で、もうそれで十分ですっていうふうに教えてあげて、場所はとりあえず19階だと教えてあげるとですね、なんとこれあのスケジュールを相手にちゃんと飛ばしてくれるんですね。オフィス365と連携しているので、今日の9時半か、僕すいませんアホな時間にちょっと設定しちゃいましたけど、まあ、こんな感じでですね、あのオフィス365とのデータの連携っていうのが全部できちゃうと、まあ、ボットを通して業務アプリケーションも作れちゃうっていうふうな例でした。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じでですね、よいしょ、ボットの可能性っていうところを皆さんに感じていただけたのかと思います。じゃあ可能性感じたところでですね、じゃあ皆さんが実際に今日から開発を進めるためにはどういうふうな情報が必要なのかと、まあ、我々が作ったですね、まあ、開発工程に沿って解説をさせていただきたいと思います。実際ですね、開発するときってやっぱり企画大事ですよね。企画して次にまあどんなフレームワーク使おうかとか、であとはまあ開発デバッグしたり展開してリモートデバッグして、あとはユーザーの動向っていうのを分析していくっていうふうな流れになっていくんですね。こうすると皆さん全体像分かりますので、まあ、かえってですね、同僚の人に聞かれてもまあこういう順序でやっていけばいいよっていうところが伝えられるようになります。まず企画ですね。企画なんですけども、まあ、一番下に URL 貼ってますが、このデザインガイドラインっていうのが実は公式ページで出ています。これは世界中のいろんな人たちと開発していく中で、ボットってこういうふうにした方がいいよねっていう分かったベストプラクティスですね。これを読んでいただいて、次にですね、もういちいちこう細かく Excel とか PowerPoint で画面図を作るんじゃなくて、もうスケッチでガガガガガッと書いてしまうと、こんな感じですかね、いいえ違いますとか、こうかなこうかなっていうふうにやっていくっていうのが非常に重要で、我々もそうしていきましたよね。
そうですね。
で最初はメッセージ全部やろうと思ったんですけど、なんかボタンとか動画あった方が分かりやすいよねとか、スポット情報を出すんだったら写真の方がいいよねとか、
写真は必須ですからね。
そう、そういうものの選定が必要でしたと。でそれぞれ細かく話していきましょう。まず我々どんなスケッチ書いたかですね、これちょっと恥ずかしいんですけど、あのこういうふうなスケッチを書いてました、うん、なんかあのすいません絵心なくてですね、こういうふうな感じで遷移していきましょうっていうふうに書いていて、でじゃあ実際我々こういうふうな UI で遷移していきたいけど、ボットフレームワークってどういう画面の表示ができるのかっていうところが疑問なんですよね、うん、そんな時に使えるのがチャンネルインスペクターっていうふうな機能です。このあのこういうふうな画面が出せますよっていうところがですね、チャンネルインスペクターであの出せますと、はい、でちなみにあのすいません、あの画面の切り替え多いですけど、最後に皆さんにあのちゃんと資料の配布っていうのはされますのでご安心ください。でチャンネルインスペクターはこういうページなんですね。例えばスカイプでボタンだったらこういう表示なんですけど、写真で、違うスカイプでじゃあ画像を表示させようとしたらどんな画面になるのかなっていうのはですね、こんな感じで、まあ、簡単に見れるんですね。そうするとどんな画面になるのさっていうふうな話をするときにめちゃくちゃ便利なんですよ。ですのでチャンネルインスペクターっていうのはぜひ使って画面の検討をしてみてください。はい、じゃあプレゼンテーションに戻っていきましょう。チャンネルインスペクターですね、使った後は、まあ、何が必要かっていうと、まあ、適切なチャンネルの選定ですよね。今回の場合はネイティブのアプリケーションから呼びたいということだったんで、もう一択です。ダイレクトライン API っていうものを使わざるを得ません、うん、まあ、結構便利ですよね。
そうですね、まあ、REST API なんで、はい、テストも楽でした、
うん、はい、ありがとうございます。で他にもいろんなチャンネルサポートしてますので、例えば B2C だったらスカイプがいいよねと、まあ、同時翻訳もできるし便利っしょっていうふうに選んでいただくのもいいですし、 B2B ならマイクロソフト Teams だとか、他にも Slack だとかですね、メールだとか、あのいろいろとサポートしてますので、皆さん の, あの、まあ、エンドユーザーさんがよく使うチャンネルっていうのをですね、使っていただくのがいいのかなと思います。で次に早くリリースするのが大事ですよね。
そうですね、は
い、一生懸命こう自分たちでこれが俺たちの考える最強のボットだみたいなのを作っていると、案外機能使われなかったりするんですよ。ただ結構ユーザーさんメッセージどんどん送ってきてくれますので、そのメッセージの中にですね、いろんな要望が詰まってるんですよ。例えばどんなのがありましたか。
例えば、着物が着たいとかですね、まあ、鎌倉であると、まあ、着物が着たいというものが、
ね、いいですね、
まあ、そういった文章が来た時に、まあ、はい、AI の機能に対してですね、うん、まあ、着物が着たいという文章を覚えさせたりですとか、
はい、
まあ、そういったところがですね、ユーザーのリアルな、要求っていうのがまさに出てくるという感じですね、う
ん、はい、いいですね。もう田辺さん、なんかウェブのログ見るより全然楽しいとかってよく、まあ、おっし
ゃ
って
たんですけど、パラメータ L が全然楽しいですよね、
はい、ですので皆さんもぜひ早めにリリースしてですね、ユーザーさんの声と向き合ってみていただくのがいいのかなと思います、うん、じゃあ実際ですね、まあ、早くリリースしていくんですけども、じゃあ、まあ、企画ができたと、じゃあ次は必要なフレームワークの選定っていうのを我々はしていきました、うん、 で、マイクロソフトってボットを作るための技術ってボットフレームワークっていうものとボットサービスっていうのを出してるんですね。下は Azure ベースで Azure で全部完結するやつなんですけども、まあ、我々にとってはより柔軟だろうというふうなところでマイクロソフトのボットフレームワーク上の方ですね、これを選ばせていただいて開発を進めていました。でボットフレームワークって何かっていう話なんですけど、3つですね、大まかにあるんですね。一番左、まあ、いわゆる会話をですね実装するための SDK っていうのが用意されています。で真ん中、さっきですね、まあ、チャットアプリって世の中たくさんあるんですよ。でそれぞれに合わせて実装するのっていちいち仕様を読んでですね、それぞれに合わせて JSON を送ってあげないといけないですね。めちゃくちゃめんどくさい。でそういったものを全て吸収してくれるのがこのボットコネクターっていうもので、皆さんが各チャンネルごとの作り込みをしなくていいっていうのが、まあ、非常に大きなメリットになってます。であとは一番右のボットディレクトリーですね、ここに、まあ、アップスターみたいなもんですね、投稿していただくことができます。でただですね、例えばスラックとか Teams みたいに独自のアプリのストアみたいなのがあったりするとそっちが優先されてしまいますので、その点だけちょっとご了承いただければと思います。でですね、ただこれだけだと分かりづらいんでちょっと図にしてみましたと。こちらですね、ボットフレームワークがありますと。一番左にユーザーがいるわけですね。よいしょ。ユーザーがいて話しかけますと。でそうすると、まあ、チャンネルですねに対して話しかけて、それをまあボットコネクターが、まあ、いろんなチャンネルからのものっていうのをこう一つの形式の JSON に変換して皆さんのボットに対して渡してくれると、まあ、そういうふうなサービスになっております。でですね、皆さんが作るのはどこかというと一番右なんですね、緑色の部分、ここを作っていただきますが、じゃあそのために必要なツールって何かっていうと、ドットネットの開発者だったら、まあ、SDK と Visual Studio があればもう十分です。我々それで非常にサクサク開発してます。であとノードの開発者にも SDK だとか用意されているので、まあ、この2つの言語がですね主にボットフレームワークと相性がいい言語です。でそれ以外の言語でも REST API をベースに開発することはできますが、まあ、我々のおすすめは上2つですね。はい、で本セッションでは主にこちらを扱わせていただきたいと思います。で他にも全ての開発者で共通して必要なのがエミュレーターですね。エミュレーターがあるとローカルでデバッグできるんですよ。もうこれめちゃくちゃ便利で後からデモさせていただくので、これはぜひ用意してダウンロードしてインストールしてください。で次に結局ボットってウェブアプリなんですよ。ウェブアプリなんでウェブサーバーが必要なんですね。でボットフレームワークは HTTPS を絶対に必須としていますので、例えば Azure Web App とか使っていただくと、もう最初から HTTPS 保証していて証明書とかもつけていますので、これを使っていただくのが非常にいいかなと思います。はい、どうでしょうね。その次にちょっと開発とかデバッグの話もしていきたいと思います。はい、でですね、開発するときに皆さんこれ他のアプリと一緒ですね。デスクトップのアプリとかをビジュアルスタジオとかで作るときって新規作成、デスクトップのプロジェクトみたいな感じで作るんですけど、ボットフレームワークの場合はですね、ボットフレームワークのプロジェクトから作るんですよ。で、ボットフレームワークのプロジェクトから作ったときに、なんかですね、よくわかんない初めて見る言葉が出てくるんですね。ダイアログです。ルートダイアログっていうのが最初からテンプレートの中に入ってるんですけど、まあ、僕最初見たときなんじゃこりゃって感じでした。で、ダイアログって何かっていうと、一つの話題っていうのをですね、クラスとして扱ってるものなんですね。でこれこの後ビジュアルスタジオの画面で見ていくので、具体的なお話はこの後させていただきます。で会話の継続中はクラスの変数にデータを保持して、で入力の待機するメソッドっていうのをどんどん指定していくことで会話っていうのを設計していきます。実際に皆さんの目の中で、目で見ていきましょう。はい、よいしょ。はい、まあ、これがですね、ボットフレームワーク の実際の開発の画面ですね。まあ、いわゆるまあ普通のビジュアルスタジオのプロジェクトですと。でこれがダイアログのクラスですね、になるんですけれども、ダイアログのクラスを起動するとですね、絶対にこのスターターシンクっていうのが呼び出されます。でスターターシンクっていうのが呼び出されて、まあ、イニシャライザーみたいなもんなんですけども、ここで何を定義するかっていうと、これですね、非常に重要です。コンテキスト .wait、 次はこの関数で受けてねっていうふうに指定をするんですね。そうすることでユーザーから返答があったらこの関数で待てっていうふうに毎回毎回指定していくことで会話のロジックっていうのを作っていきます。で、まあ、実際にですねデバッグしてその様子っていうのを見ていくのが早いと思いますので、デバッグしていきましょう。はい、ウェブアプリを実行して 今ビルドしてますね。でビルドが終わるとですね、接続できるようになるんですけれども、よいしょ、はい、ビルド3979ですね、ここに、はい、ビルドが完了してデプロイも終わりましたと。でローカルの IIS に今あってウェブサーバーが立ってるんですね。でここに対してこれがポッドフレームワークのエミュレーターなんですけども、接続っていうボタンを押していただくとコミュニケーションを始めることができるようになります。でまあなんかはいとかっていうふうに話しかけてあげるとですね、おっとよいしょ、くるんと鮮度、うん、なかなかしびれますね。はい、もう一度ちょっとエミュレーターの方を起動していきたいと思います。よいしょ、エミュレーターですね、 Mac でも使えますし Windows でも使えますし Linux でも使えます。ですので Windows で開発するときは Visual Studio とこのエミュレーターを使っていただくのがいいですし、もし Mac だとかお使いの方はですね、エミュレーターとあとはNode.js の SDK とか入れていただくといいのかなと思います。でもう一度接続してみましょう。あー、 OK、 理由が分かりました。理由は後から話しますね。これウェブで展開するようにちょっとパスワードとか仕込んじゃってたので、
ローカルでやるときはこちらの ID とパスワードは必要ないってことですね。
そういうことですね。まあなぜなら通信を暗号化する必要がないからですね、ローカルの場合は。よいしょ、はい、もう一度やり直していきましょう。よいしょ、接続が、お、うまくいきましたね。はい、で話しかけてあげると、まあダイアログが始まるんですけども、さっき私ブックフライトっていうですね、飛行機を予約するっていう一連の会話を設計しているダイアログの解説していたので、こいつを選んでみましょう。そうするとですね、はい、スターターシンクから話が始まりましたと。でですね、スターターシンクちょっとずつやっていくと、まあ、ウェルカムトゥーフライトダイアログっていうアウェイトコンテキストポスターシンクっていうのを見せてあげると、まあ、実際こんな感じで表示がされますと。でですね、よいしょ、まあ、進んでいってコンテキストドットウェイトっていうふうなところの命令を出してから、ボットフレームワーク1回ですね、入力を受け付けるために待ちます。でどこに行きたいのかって聞かれるので、東京だよっていうふうに教えてあげると、次は ask origin っていうですね、関数で待っているので、よいしょ、ここで処理をしていってあげて、ああ分かったと、あなたはデスティネーションという場所に行きたいんだねっていうふうに答えるようにしています。はい、まあこんな感じでですね、分かった、あなたは東京に行きたいんですねと、じゃあどこから行きたいんですかっていうふうに聞き返すようにしています。でそしたらですね、また次の関数をここを呼び出すっていうふうにコンテキスト .wait で指定しているので、自然なやり取りっていうのが実装することができていますと。まあ、こんな感じで、おお、なるほどと、宮崎から東京に行きたいんだねっていうふうなところですね。はい、まあ、なんか思ったよりボットの開発って簡単じゃないですか。よいしょ、まあ、結局ひたすら関数を数珠つなぎにしていくようなイメージですね。もちろん分岐とかを作ることもできます。でちょっと皆さんと復習をしたいんですけれども、ダイアログで会話を設計するときには、まずスターターシンクから必ず開始するということを覚えておいてください。で次にですね、コンテキストドットウェイトっていうので、毎回ですね、次はこれを呼ぶ、次はこれを呼ぶっていうところを指定しておいてください。で最後にダイアログを終了するときには、コンテキストドットダンっていうですね、メソッドを読み出してあげると会話が終了させることができます。で他にもですね、飛行機の予約が終わった後にホテルの予約までしたいっていうのだったら、他のダイアログを呼び出すこともできますので、こういった使い方も可能です。でさっき私ですね、このダイアログっていうクラスは、まあ、ダイアログが生きてる間はクラス変数で情報を保持するっていうふうにお伝えしてたんですけれども、クラスが終了したらどうなるかっていうとですね、データがなくなるんですね。一応例えばさっき東京とか宮崎ってデータあったと思うんですけども、消えますと。でそうすると、例えばブックフライトの時に東京に行きたいって言ってるのに、ホテルの予約のですね、ダイアログに行った時に、あなたどこに行きたいんですかってまたなんか聞いてくるんですよ。もう全然気が利かないですよね。そういうの本当に嫌なので、それをどうにかしたいということで、ステートサービスっていうサービスがあります。このステートサービスはですね、この一番下のところですね、状態保持してくれますので、ボットから状態を呼び出したりすることができるんですけども、まあ何かっていうとですね、プログラマーの皆さんにとっては あ、これかって感じですよね。マップとかディクショナリーみたいなもんですね。これをマイクロソフトがホストしてくれてるので、まあ、いちいちですねキャッシュのサービスとか使わずに、ここに例えば太田、このユーザーの ID は太田ですとか、このユーザーの ID は田辺さんですとかっていうふうに保持することもできるし、この人の言語は日本語だっていうふうに保持することもできたりするんですね。これ便利なんでぜひ使ってみてください。
クラスオブジェクトみたいなのもまあ保持することも可能ですよね。
そうですね。で、呼び出しもめちゃくちゃ簡単です。さっきコンテキスト .wait とかっていろいろ呼び出してましたけど、ユーザーデータ .setValue ってやってあげるとデータ保持できますし、トライゲットバリューっていうふうにやっていただくと、まあ、データ取得することができますので、思いのほか簡単に使えるんですね。このステートサービスを使わずにボット開発している人はですね、ぜひステートサービスも使ってみようと思って使っていただくのがいいかなと思います。はい、まあ、すごいスピード感で進んでますけども、次は展開とかリモートデバッグとかですね、やっていきましょう。展開どうしていくかですよね。今リモートでやりましたけど、結局皆さん最終的にはユーザーに触ってほしいわけじゃないですか。でユーザーに触ってほしいときには、まずアプリをウェブサーバーに展開して、でボットをボットフレームワークページで登録、んなんだこれって感じですね。これこの後デモします。でチャンネルの設定をして、リモートデバッグをして分析をするっていうのが大体の一連の流れになりますね。まあ、まずですね、アプリをウェブサーバーに展開するっていうところをデモさせていただきたいと思います。はい、ですね、アプリをよいしょ、あ、そうだ、先に Azure の画面ですね。これ Microsoft Azure の画面ですね。で、さっき私ですね、マソタデモっていう Azure の、ウェブアップスを立ち上げてたんですよ。でこいつに展開できればなと思うんですけども、 Visual Studio って結構簡単に展開できるんですね。ソリューションを右クリックして、パブリッシュっていうボタンを押すと展開することができます。で、まあ、ここでもう一回ですね、パブリッシュっていうボタンを押すだけなんですけども、まあ、実はここで、あ、これもう設定終わってる画面なんですけども、 Azure に展開したいです、私のサブスクリプションのこのウェブアップに展開してくださいっていう設定できるんですね。ですので、まあ、いちいち FTP とか使わずにサクサクサクっていうふうに展開できるのが結構便利なところです
よ。ワンクリックは本当に助かりますよ、
ね、はい、もうクソ楽ですよね本当に。で、まあ、実際に、展開をしてみましょう。よいしょ、右クリック、パブリッシュ、パブリッシュと、はい、こんだけですね、展開が始まりますと。で、この後またデモするので、次にちょっと進んでいきたいんですけども、よいしょと、今ウェブアップの展開終わったじゃないですか。でつまり右側のよいしょ、ここですね、ここにアプリあるんですよ。だけどボットのコネクターからすると、君らどこにいるのっていう話ってありますよね。つまりここが分かんないんですよ。ここの接続が終わってないので、それをしていきましょうっていうのが次の手順ですね。
この手順はどうしても忘れがちになってしまうんですよね。我々も結構何回も開発してた時にですね、ここら辺のところがどうしてもですね、はい、忘れてしまうところでしたね、
うん、はい、そうで、しかも初めての人にとってハマりやすいポイントなんですよ。でボットフレームワークの画面に行ってサインインすると、マイボッツっていうところがあるんで、ここをクリックしていただくと自分が持ってるボットの一覧が出てきます。で持ってない人はどういう画面になるかっていうと、まあこういう画面ですね。でボットを登録しろっていうふうに言われるんで、レジスターってボタンを押していただくと自分のボットをですね登録する画面出てきます。まあここに例えばマソタボットとかって書いて、まあ、ボットハンドルはこれ皆さんのボットがスカイプとかから検索されるときに使う名前なので、まあ、真剣に考えてくださいと。で名前、どういうふうなボットなのかっていう話をして、で次にコンフィギュレーションですね。ここです、
ここです、ね、
ここでさっきの URL を指定してあげる必要があるんですけども、うん、注意していただきたいのは、よいしょと、まずウェブアップですよね。ここから URL 取ってきてコピーするんですけど、 HTTPS じゃないといけないですね。なぜなら通信暗号化するからです。で、末尾にすら API すらメッセージ
ズ、ね、
はい、これ本社の人もなんかミスってましたよね。
はい、そうですね、
はい、メッセージとかやるとですね、大体なんかボットとつながんないんですけどって言われたらですね、大体 HTTPS の S 抜いてるか、うん、メッセージの S 抜いてるかどっちかなんですよ。 S 問題ですね。これどうにかしないといけないです。で次に Microsoft App ID とパスワードっていうのを作っていただくんですけども、これクリックすると、まあ、要は ID とパスワードを作るんですね。 で作るのはまあ非常に簡単で、アドアンアップとかっていうボタンを押してあげるとよいしょっと、テストデモ2みたいな ID が出来上がります、うん、ID ができてここですねアプリケーション ID、 そしてジェネレートニューパスワードっていうのを押してあげるとですね新しくパスワードが生成されます。これ1回しか表示されませんね。ですので、注意してください。まあ、新しいパスワードを作るんで大丈夫なんですけどね。
そうですね、何回も作成は可能ですよね、
はい、
作り直しは。
そうなんですよ。でこれをまあ、ちゃんとここに貼っていってですねアップ ID をで最後レジスターっていう風なボタンを押してあげるとボットの登録っていうのが完了します。よいしょ。でちょっと覚えておいていただきたいのはですねさっき ID とパスワードを作ったじゃないですか。でどこに保存するかっていうとよいしょ、ビジュアルスタジオのですねさっき私を苦しめたここですね、 Web コンフィグに ID とパスワードが貼る場所がありますと。でここにちゃんと ID とパスワードを貼っていただいてからパブリッシュしないとですね通信できませんのでご注意ください。
ここが今後改善されるとより一層使いやすいボットフレームワークになると思うんですけどね
まあちょっと耳が痛いですはい。で、はい、ちょっと復習させていただくとボットの展開終わりました、通信をちゃん と、セキュアにしつつどこにあるかっていうのを指定しましたと。で最後に次にですねここをどうにかしたいですよね。はい。でここをどうにかしていきます。よいしょ。これさっき登録しますって言った後の画面なんですね。で下にですね何を登録したいですかと、どんなチャンネルで通信したいですかって一覧が出てるんですよ。これ選ぶだけなんですけど、まあ、Teams とかだとですね、一瞬ですね、アッド、ボタンクリックして接続するのって言われて、はい、終わりっていう風にやっていただくと、もう接続できます。ですので、秘書ボットでやったようなデモっていうのは皆さんですね、超簡単にできちゃうんですね。で、Slack とか Facebook とかってまあ別のプラットフォームなんで、それ用の ID とかパスワードを彼らのデベロッパーページから作る必要あるんですけども、まあ、その手順っていうのもですね、丁寧に書いてあるので、皆さんが迷うことなくですね、接続をすることができますと。はい。で、またスライドに戻りましょう。はい。皆さんですね、こっからここまでいけましたね。で、この後ですね、重要になってくるのがリモートデバッグなんですよ。で、なぜかと、まあ別にローカルでやってるから大丈夫じゃないかって思うかもしれません。で8割9割大丈夫なんですよ。だけど例えばスラックとかですねスカイプに対してなんか、まあ、私さっきメールアドレスを入力してくださいっていうダイアログを秘書ボットで出してたんですけど、送るとですね勝手にタグつけちゃうんですね。メールトゥータグとか、うん、A タグとかをつけられちゃって、あれみたいな、なんか全然ちゃんと認識してくれないとかっていうことって結構ありますよね。
そうですね、我々はチャンネルはダイレクトラインなんで、なおかつなおさらですね、はい、独自の、チャンネルデータという独自の、まあ、JSON 形式のデータを送っているので、うんうん、まあ、リモートデバッグは本当欲しかったんですけど、はい、実はあるとは知りませんでした、は
い、本当ですか
すいません
聞いてくれればよかったのに。
実際開発するときはちょっと苦労してました。
あ、そうなんですか。
はい、
いやちょっと言ってくださいよ。
いや、すいません本当、
はい。で、じゃあリモートデバッグってどうするのって話ですよ ね、ですね、まず2つポイントあるんですね。さっきここ右クリックしてパブリッシュしますって話したんですけど、ここでセッティングパブリッシュの画面でセッティングってやってデバッグモードですね、このデバッグモードで展開をしていただく必要があります。2つ目、ビューのクラウドエクスプローラーっていうのですね、これをクリックしていただいてクラウドエクスプローラーからですね、Azure の環境っていうのを参照していただく必要があります。この時に注意が必要なのが、いや、クラウドエクスプローラーなんてないよっていう方おっしゃるんですよ。Azure の SDK をですね、Visual Studio に入れてないと表示されませんので、ご注意くださいね。で、じゃあ自分の Azure の環境が見えてきましたと。アップサービスで、今回、マソタデモ、こいつかなと。こいつですね。こいつに接続したいな、どうしよう。クリック、右クリック。アタッチデバッカーと、はい、今日ネットワークがですねちょっと狭いのでうまくいったらちょっと拍手していただけるとありがたいですね。はい、お、プロセスをアタッチしましたっていうふうに出てきましたね。で次にですね、さっきの dev.botframework.com、 ここのさっきのマイボッツからですね、これかな、マソタボットデモと、はい、まあ、テストの画面あるんですよ。でここで 話しかけてあげると、あ、うん、リモートオペレーションイズテイキングロンガー、なんか嫌な文字ですね、はい、まあ、無視していきましょう。今ちょっとセンドしてビジュアルスタジオの方で待っててくれてますね。これ練習してるとき2回に1回しか成功してなかったので、ちょっとねヒヤヒヤしてるんですけど、どうでしょうね。
リモートデバッグですからね、はい、なかなかちょっとリモートが辛いと成功する確率は低いでしょうね、うん、
そうですね。あ、ちょっとうまくいってないですね。これはでもマソタデモですよね。よいしょ、うまくいってそうなんですけど、もう1回だけちょっとやってみましょうか。もう1回いってダメだったら、あの皆さん手順だけ覚えて帰っていただければと思います。
でもこれプロセス ID とかも特に知る必要もなくて、なんかローカルデバッグと同じような感じでリモートデバッグが実現できるっていう感じなんですね、
は
い、
あ、そうですそうです。ですので非常に楽ですね、うん、あのどういうふうな入力が来てるのかっていうのをローカルでビジュアルスタジオでデバッグしてるときと全く同じ体験ができるんですよ。これ見つけたとき本当に感動しましたね。はい、まあ今日は皆さんちょっとすいません、感動させられなくてまあただ家に帰ってあの感動できると思ってですね、ちょっと帰っていただければと思います。じゃあ一旦ですね、すいません、ここは止めさせていただいて元の話に戻っていきましょう。はい、でそうだ、分析ですね。ボットって話しかけられてる時に、まあ、どれぐらいのアクティブユーザーがいるのかとかって知りたいじゃないですか。そんな時はですね、自分が登録しているボットのところに行っていただいて、アナリティクスっていうところあるんですよ。をクリックしていただくとですね、ちょっとアプリケーションインサイトっていうののキーを入れていただく必要があるんですけど、こんな感じでですね、今61人のユーザーがアクティブだよと。で、あの4人のユーザーが1日経っても 50% 使ってくれてるねとか、2日経っても 25% は使ってくれてるねっていうところが分かったりするような、結構あの分かりやすい機能があるんですね、うん、あとマルチチャンネル展開してるときに、まあ、Teams は今55人、ウェブチャットを使ってるのは6人とかっていうアナリティクスの画面があったりして、これは結構便利です。であとですね、あのアプリケーションインサイトっていうのを使っていただくと、他にもいろいろ便利な機能あるんですね。これまあ手順がウェブ上に載ってるので、アプリケーションインサイトボットフレームワークで検索していただくと出てくるんですけど、なんかですね、展開した後ってどんなエラー来てるか分かんなくなりますよね。で僕の場合ってオフィス365と連携してるんで、36側でエラーが出てる時に検知したいんですよ。そんな時に例えばよいしょですね、エラーグラフマイクロソフト .com と23個もエラーが出てる、なかなか心臓がしびれますね。じゃあどんなエラーが出てるんだろうというふうにクリックしてあげるとですね、はい、412のエラーが出てますだとか、はい、なんか412ですね。で今朝は500のエラーが出ていたので、ちょっとオフィス365しっかりしろよと思いながらですね、あの登壇してるんですけども、まあ、こんな感じでアプリケーションインサイトとですね、このアナリティクスの機能を使っていただくと、まあ、割とですね、どういうふうなやり取りがあるのかだとか、あとどういうふうなエラーが出てるのかっていうのが分かりますので、まあ、ぜひですね、これは使っていただければなと思います。
あ、ウェブアップスにホストしてるから同じようにアプリケーションインサイトは使えるんですね。
はい、そうです。あ、なるほど、超便利なんでぜひ使っていきましょう。はい、このデモは終了。じゃあここから先ですね、あのオフィス365とか Azure と連携するときに、まあ、勘どころとかですね、こういうふうなところから始めていきましょうっていうところを話していきます。でまず365からですね、まあ、セクレタリーボットはこういうふうに作ってるんですね。 Teams ですけど Web Apps とホストしてリモートデバッグもパンパンとできますと。でアプリケーションインサイトで状況をあのちゃんと分析して SQL データベースにですね、ユーザー情報の保持とかをしています、まあ、ロケールとか言語とかですね。であとはオフィス365ですね、 API でオフィス365と連携しています。でこれ朝榊原さんもですね、あのうちの CTO があのプレゼンしてたんですけど、マイクロソフトグラフってやつでオフィス365って制御できるんですよ。例えばユーザーの一覧を取ってきたり、自分のファイルの一覧を取ってきたり、予定をあの調整するためにスケジュールを送ったりとかですね、そういうことできますので、皆さんのお好きなインターフェースで365とあの向き合うことができるっていうのは非常にいいかなと思います。でこれもちろんですね、 API コールするときにセキュアにしないといけないので、Azure AD とですね、OAuth 認証を使って認証認可っていうのをしています。でその後に API をコールするんですけれども、まあ、そのあたりですね、結構手順が煩雑ですので、まあ、まとめました。ブログにですね、書いてますので、この2つのブログ読んでいただいて、その通りに手順書あのペッペッペッとやっていただくと、皆さんはもう今日から Office365&BotMaster ですね。はい、 で次に、まあ、どんな感じの API があるのかっていうと、ユーザー同士の空き時間を取得するんだったらスラ・ファインド・ミーティングスで、関連の高いユーザーだったらスラ・ピーポーっていうふうにやっていただくとですね、よくやり取りする人の一覧っていうのが取れますと。じゃあ次 Azure 行きましょうか。
そうですね、はい、私の方からじゃあ Azure の連携との部分について説明します。
はい、
我々のナビタイムトラベルボットのアーキテクチャも、このようになっております。で実際にはですね、こちらのネイティブアプリ、
ペンですね、
すみません、ありがとうございます。実際にはこちらのネイティブアプリと、まあ、実際にはこのボット、この2つのまあアプリケーション以外は全て Azure のサービスを今回使わさせていただきました。でこちらのアーキテクチャも先ほどのハックフェストという、イベントでですね、まあ、どのアーキテクチャを使うかっていうのもその場でまあ決めた感じですよね。
そうですね。
じゃあ一つ一つ、インテリジェントなボットのサービスを作るにはどういったサービスを、Azure のサービスを使ってきたかというものなんですけども、やはりメインとしてはこのコグニティブサービスというものをメインに使いました。まあ、本日のキーノートセッションでも出てきたものがいくつかあるんですけども、一つ目は LUIS というものです。こちらは、文章の解析をしてくれるものです。で文章例とかもいくつか学習させることができて、その学習させることによってさまざまな文章の理解をして解析をしてくれることができます。で続いてが Bing スペルチェックなんですけども、こちらは英語のみの対応なんですけども、LUIS のまあサブセットのような機能ですね。こちらは英語のスペルミスのチェックをやってくれます。で続いてがテキストアナリティクスというものなんですけども、こちらは LUIS で補いきれない機能をサポートするところで使っています。で続いてが先ほどのデモであった画像の認識の部分ですね。こちらは2つのサービスを使っています。1つが Bing イメージサーチで、出来たてほやほやと言われている今日発表があったカスタムビジョン、こちらの方は先日のまあビルドの方で新しく入ったニューフューチャーなんですけど、
そうですね、
こちらの方 も、はい、早速入れさせていただきました。
早い。
でまず最初 LUIS なんですけども、まあ、LUIS の概要としてはこちらの図のようになっておりますね。文章のインテントとその紐づくキーワードを抽出してくれます。まあ、例えば先ほどのデモのように、まあ、鶴岡八幡宮に行きたいと言ったらですね、まあ、コグニティブサービスは行きたいというインテントを返して、さらに鶴岡八幡宮というキーワードを返してあります。
なるほど。
もちろんこちらの鶴岡八幔宮に行きたいという文章をあらかじめ、まあ、LUIS 側に登録していく必要があります。それによって、まあ、ボットはですねロジックを変えることができるんですね。
なるほど。
まあ、この場合行きたいと言われたインテントの場合は経路探索を実行するという形で、ロジック分岐ができるようになります。
賢い。
でテキストアナリティクスの方なんですけども、まあ、こちら LUIS で取りこぼした、キーワード、先ほどの例で言いますと鶴岡八幡宮ですね。なぜかというとですね、まあ、鶴岡八幡宮とか日本のスポットというのは数多くあります。それを一つ一つですね、まあ、LUIS に、記憶させておくとですね、LUIS の、スナップショット自体がすごい肥大化して、ボトル、パフォーマンスがすごい劣化した経験があるんですよ。
あ、入れすぎると。
そうなんですね。なのでこちらの方はテキストアナリティクスを使ってですね、その文章から、重要なフレーズを抜き出すというところで、こちらの API を使っています。ただですね、先日のビルドですね、まあ、LUIS にもですね、カスタム辞書が追加されたという話が出てきて、ね、今後はですね、まあ、こちらのテキストアナリティクスを使わずに、まあ、LUIS1 本でやっていければなという形になっています。はい、で続いてが Bing イメージサーチですね。こちらは、Bing のイメージサーチは普通はキーワードでサーチして、まあ、そのキーワードに紐づくイメージを探してくるんですけども、こちらはインプットを画像にして、まあ、その画像と類似している画像を、Bing イメージサーチが返してくれると。その中で、まあ、URL とかですね、そのページが、その画像が含まれるページの URL とやすますとか、キャプション、そういったものをですね、我々弊社のですね、まあ、独自ロジックですね、そのキーワードを抽出して、そのキーワードから、まあ、こちらの写真は鎌倉大仏ですねというふうにボットが返してあげるというふうにしています。ただしこれではですね、まあ、Bing の、クローリングした学習モデル、まあ、そちらの方に頼らざるを得ないので、どうしても精度というものが一定しません。なので本日ですね、まあ、発表のあったこちらのカスタムビジョンというものは、独自でカスタマイズした学習モデルから自分たちで好きなカスタムタグというものを画像に対して複数つけられることができます。
なるほど。
これによってですね、まあ、先ほどの例で言いますと、まあ、店舗外観の画像をですね、まあ、いくつか、タグをつけておきます。
はい、
まあ、店なので店の外観です。で具体的な店の名前はキャラウェイというカレー屋です。でおすすめはカレーですとやると、まあ、ボットの方はですね、店舗外観キャラウェイカレーというタグ情報が当たってくるので、まあ、それが何であるかというものが理解して、さらにユーザーのエクスペリエンスが高い返答ができるようになっています。
なるほど。地元で有名なお店とか探せるようになるわけですね。
そうですね。 で他には、まあインテリジェンスの部分以外ではですね、先ほどからお話もありました、まあネイティブアプリとの連携はこのダイレクトライン API を主に使っていました、うん、はい、まあ、HTTP ポストでですねメッセージを送って、返答の方は WebSocket で、まあ、常に常時待ち受けるという、まあ、普通のチャットアプリケーション の基本的な作り方ですね、うん、ただしこのダイレクトラインの API は REST API なので、例えばブラックボックステストなどはすごい非常に作りやすいですね。 WebSocket で待ち受ける必要なくてですね、うん、まあ、HTTP の GET でもレスポンスを取ることができるので、うん、シナリオベースの試験とかですね、うん、まあ、それ自動化というものも、楽に作ることができました、うん、で続いてが API マネージメントというものです。こちらはですね、最新のボットをですね、安全で素早くネイティブアプリへ提供するという形になっています。ネイティブアプリは一旦申請とか、まあ、特に iOS などはあらかじめ申請してからリリースするまで期間があるんですよ。
うん、そうですよね。
そうした場合ですね、後ろのボットのに対すボットへの URL とかですね、トークン情報、うん、それで接続情報をですね、そのボットiOS ネイティブアプリに持ってしまうと、うん、更新アップデートの、タイムリードタイムが長くなってしまうということで、うん、こちらの方を API マネジメントで管理して、うん、最新のボットの URL トークンを常に、iOS ネイティブアプリに対して、うん、配布するという形になっています。あ、続いてがアズレラのサーチですね、まあ、スポットの情報を検索しなきゃ何も意味がないので、うん、まあ、こちらの方は高速な検索とインデックス作成と、はい、でインデックスのスコアリングもですね、言語の我々 の, そのアプリはですね、英語と日本語というふうに多言語が対応していますので、そちらのスコアリングもですね、英語と日本語で若干スコアリングの値を変えたりしてですね、そういった調整もですね、楽にすることができました。
なるほど。
で入力のインプットに関しては JSON データというスキーマレスなものなんでですね、拡張も容易になっていました。そういった JSON データの置き場所として CosmosDB というものも使っています。まあ、ドキュメントデータのストレージとして主に使っていて、大きく2つのデータを入れています。まあ、Azure Search の先ほどのデータソースで、スポット と、記事データですね、まあ、記事のデータなのでですね、やはりどうしても自然文が非常に長い文章になってしまうので、こちらの方は JSON 形式で持つのがいいのかなという形で使っております。でもう一つはユーザーのログですね。先ほども太田さんの方から、お話がありましたように、素早くリリースしてログの解析をする必要があるので、まあ、そういったところで、まあ、ログの、登録場所として CosmosDB の方を使っています。うんうん、まあ、以上のようにこの Azure の、サービスをフルに使ったシステムアーキテクチャなんですけども、やはり、実際使った感想としては、そうですね、まあ、マイクロソフトサービスという形で REST API で全てサービスが切られているので、非常に作りやすく素早く導入することが可能です。で先ほどのカスタムビジョンもそうなんですけども、新しいニューフューチャーができた場合にですね、そういった場合の導入が非常に HTTP でやり取りできるもので、導入がまあ本当に1時間とか数時間でできるという、これが素晴らしかったですね。
確かにそうですね。今回 PaaS だとか SaaS のサービスの Azure の中のそれを使って開発しているので、まあ、実際まあ12月に一緒に2日で作って、うん、その後2月にまず鎌倉版をリリースしているというふうな流れになっていますので、まあ、皆さんもですね、ぜひ今回のアーキテクチャだとか真似しながら、まあ、非常にですね、短いサイクルでリリースっていうのをしていただければと思います。で最後にですね、まあ、サクサクっとですね、ボットの最新情報っていうのをアップデートさせていただきたいと思います。まずチャンネルが増えたんですね。コルタナ増えました。で、Bing も増えて、スカイプフォービジネスも増えたんですね。一番右非常に理解しやすいと思うんですけど、真ん中はですね、Bing の検索してる時とかにボットと話をすることができるようになります。一番左ですね、コルタナに話しかけることができるんですけれども、まあ、なんかこういうですね、通常だとかそういうふうなものに対して話しかけると、コルタナが答えてくれるようなアプリっていうのをボットフレームワークで作ることができるようになります。で、あとですね、結構これ僕欲しかったんですけど、ペイメントですね、ちゃんとボットの中で決済ができます。決済できますので、皆さんがですね、EC のアプリだとか作るときにはボットフレームワークっていうのはまた非常に力強い助けっていうのになるのかなと思います。で最後スピーチですね。さっきまあこういうふうな筒状のやつに話しかけられますよっていうふうな話したんですけど、そのためにはどうしてもスピーチっていうのが必須になっていきますと。でこれ先ほどの田辺さんのダイレクトラインっていうのもサポートしてますし、コルタナもサポートしていますので、うん、皆さんがですね、例えば手が離せないママ用のですね、ボットだとかを作るだとか、まあ、対話で全部の処理を終わらせるようなものを作っていくときには、ぜひこういったものを作っていただければと思いますし、まあ、そのイメージを膨らませるためにですね、こちらのビデオだとかを見ていただくといいのかなというふうに思います。はい、じゃあまとめしていきますね。 回分かっていただいたこと、ボットっていうのは今注目のユーザーインターフェースですと、ユーザーがですね、使っているのはチャットアプリだから、その上でアプリをボットを通してユーザーと対話していくのが非常に重要なんだよということは説明できるようになったかと思います。その上でですね、今回学んだ Azure とか Office 365とかの連携の仕方っていうのをですね、活用してぜひ今日から開発を始めてみましょう。で、これお約束ですがセッションアンケートにご協力ください。そしてAsk the Speaker、 我々いますので、コード見せてよとか、実際に Azure ってどうやって作っていくのとかっていう、生々しい話をですね、ぜひ一緒にこの後していきましょう。で、これで締めるんですけども、参考情報ですね、ボットフレームワークの公式のドキュメントって上にあるんですけど、下ですね、私の方でですね、今回のノウハウをまとめていて、このブログ全部読めばとりあえずボット開発できるようになるっていうものを作っていますので、これをぜひ見ていただいてですね、皆さんの、ボット開発のお役に立てればと思います。それではですね、これちょっとこのまま表示したまま終わらせていただきたいと思います。では皆さん、一番最後のセッションにこちら選んでいただきましてどうもありがとうございました。この後ですね、アテンディーパーティーも楽しんでください。ありがとうございます。